レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
いろいろと体調不良をね、身の回りで聞いたりすることもあって、
うん、
なかなか病院に行くのも怖いし、
はい、
かといって熱中症状態やったらどうしようとかね。
ああ、コロナの話か。
もうそれもあるし、
あ、
なんかこういう状況になるとね、うん、ちょっと病院に行くにもはばかられるけれども、うん、でも行かざるを得ないし、どうしようかなっていうふうに悩んだり、まあ、もちろんしますわね。なかなか難しいね。で、一般の方はこうやってやっぱり病院行きづらいな、あ、でも行かなきゃなとか、うん、安心も得たいなとかいう状況なんですけど、
はいはい、
でその中でもう一つ、いやでも行きづらい、さらに行きづらいなっていうのが、
うん、
発達障害児だったりするんじゃなかろうかなという私の想像なんですけど、まあ、経験談というかなんというか、うちのお子さんたちね、
はい、
うちのお子たちは
お二人
病院3人3人、まあ、病院嫌いやったんです。
そんなん好きなぞれへんねん。
そらそうだ。そらそうや。
どうやろ
う、
う
ん、
どうかな、
どうかな。
ポンポンしてくれるの好きな子もおるかもしれんけどな。
どう、あ、でもそうやね、大体みんなもちろんのことながら、
うん、
調子が悪いので病院に行く、
うん、はいはい、
イコール病院でなんかちょっと調子が悪かったっていう記憶がこう刷り込まれちゃうから、
うん、
病院は嫌いやっていう感じになるかと思うんですよね、はいはいはい、で、うちのお子たちも、うん、もちろんその病院行くの嫌いやとは言え、
うん、
連れて行かざるを得ない時ももちろんあったし、
はいはい、
で今例えば小学校上がっていろいろこう診断を受けてる中で、
うん、
この間もねもらってきたんですけど、
何もらってきた？
眼科検診再検査。
あー、そうですか、
とかね、
うんうんうん、
歯科はもう日常的に行ってるので彼らも慣れてきて、うん、もう歯医者さんは行くのなんともないんですけれど、
はい、
それ以外の病院ね、
うん、
行くのちょっとねためらうんです。私、
眼科以外ってこと？
眼、もうその歯医者さんは慣れてるけど。
そうか、歯医者さん、
歯医者さん以外
話聞いとるか。おいって、
いやいや、もう多分ね入り口と今の話がえらいずれとるから。
いやいや、
病院嫌いがね、
もう昼下がりのね気持ちええんですよここね。クーラーもちょっと聞いとりましてな。
もう今でもいつでも、もう座っとったらすぐに睡眠の世界に。
そうそう、いや、まあそれさておきましてね。いや、
なことない、なことない、
はいはい、い
や、そう、でも本当ね、うん、その歯医者さんは慣れとったとしてもそれ以外の、はい、病院に連れて行くときに、
うん、
すんごいいろいろと葛藤することで、
はい、
葛藤することがあって、
はいはい、
っていうのは、うん、基本病院というのは皆さん具合が悪くて行ってらっしゃる方が往々にして多い、つまりは待合室で待ってる間に騒ぐと、
うん、
他の人たちに迷惑にもなるし、
うん、
それはどこでもそうなんですけど、
はい、
迷惑になるし、で、なんなら周りの人たちのその具合の悪いのさらに悪くしてしまう可能性もあるしとかね、
うんうんうん、
いろいろ心配するんです、
うん、
で、小さい時はもう病院連れて行くのめっちゃ苦手で、
はいはい、
で、なんなら例えば小児科に連れて行きました、
はい、
何の病気か全く分かれへんとか、なんで具合が悪いんか分かれへんっていうのが多いじゃないですか、
うん、
小さい時よく熱出したりなんや、
あ、そういうことな、
やれちょっとお腹下したりとか、
はいはい、
でそういう場合はだいたい診断をするのに合わせて、
うん、
兼尿したりだとか、
はいはいはい、
なんかその例えばおむつをしてるときやったらちょっと便持ってきてみてとか、
うん、
そういった形でその現状を見るための何かしらを提出するっていうのがあるんですけど、
うん、
うちの子まずその兼尿とかができなくて、
うん、ほうほう、
うちの子の発達障害をね、
うん、
まず一番最初に小児科の先生にこの子自閉症だと思うわよみたいな感じのことを言われた原因が、
うん、
減量ができなかったんです。
へ
え。で、私がいつも行かせていただいてる小児科の、うん、トイレが診察室の、はい、まあ、ドア出たすぐのところにあるんですけど、うん、はい、そちらの方でじゃあちょっとおしっこ取ってきて、はあ、分かりましたって言って、いつもならトイレちゃんとできるけれども、はい、まず長男坊は家のトイレとまず違う、
はい、
買っても違う、
はい、
でそこでいきなりおしっこ取れって言われてなみたいな、
はいはいはい、
そこですんごい拒否反応が出て、
はい、
しんどいしね自分自身ね、
はいはいはい、
めっちゃ泣きわめいたんですよ。
へー、
でもそれ取らへんかったら何の検査もできへんし、
うん、
何かも分かれへんし、
うん、
あんたこのまま熱ずっと出とかなあかんかもしらへんし、うん、もしかしたら怖い病気かもしらへんしなっていうので、
うんうんうん、
私はもう目くじら立てて怒ってたんですけど、
あら怒った、
めっちゃ怒った
病院で、
うん、うん、病院でおトイレで、
あそう
で、まあ、先生がね、
う
ん、もういいよって
もういいよ
もういいよ
って、あお母さん怒ってほしい、
お母さん怒ってほしい、もうそんな無理せんでもええよみたいな感じで言ってくださって、で、まあ、その後診察室連れて行っていろいろこう見てたら、
うん、
ちょうど子ども園にいつも定期に検診で来てくださる先生でもいらして、う
ん、なるほどなるほど、
よくうちの子たちも見てくださってたので、
はい、
でもちっちゃい、もうそれこそ赤ちゃんの頃の予防接種からずっと見てくださってたので、
はい、
まあ、すごく顔見知りの先生なんですが、
うん、
その先生が私の、初めて発達障害という言葉を先生が私にこう投げかけてくださった先生なんですね。
投げかけてくださったって丁寧に言うたけど、投げられた先生やな
めっちゃ剛速球来ましたね
あそう、
うん、もうズガーン来ました本当に。
ほらそうはな。
でもその時はどうかよく分かんないし、うん、自分自身もなんとなくの不安もあったけれども、
うん、
そこにズバッと矢をいられたぐらいの感覚でもあったし、
うん、
で家帰って主人に報告し、
うん、
でなんかもうボロボロも泣いたし、
うん、
いろいろあったところではあるんですけど、
うん、
まあでもそういうね診断下してくださった、まあ、診断下したというかそういったことをお知らせしてくださった先生だったんですけどね。でここからねちょっと話が2パターンに分かれます。2つというか2つの股に分かれますけど、はい、まず1つ目、病院の受診に関して、
はい、うんうん、病院の受診に関して
私らすんごい不安を抱えながら行くんですけど、
うん、
私もうこのね数年で体得したことがあるんですが、
うん、何だろう、
受付とか先生の診察前に、
うん、
うちの子発達障害なんですとか、
うん、
うちの子ちょっと落ち着きがなくって発達障害の傾向があるんですとか、
うん、
まあ、しっかり診断降りてない場合は傾向っていうふうにお伝えしてもいいと思うんですが、
うん、
それを受付とか先生に一番最初にお伝えをすると、
うん、
ものすごくよく分かってくださる雰囲気の中見ていただくことができます
へえ、何それ言わへんかったら邪険に扱われる
ではないんですけど例えばですね、何も分からへん状態で先生がじゃあお腹出してとか、じゃあこれ背中向けてとか先生がおっしゃったとしても、うちの子たちは もちろん具合も悪いし機嫌も悪いし、そんなすぐに応じないんですよ、
はい、
お腹出して言うとるやんけみたいな状態になるじゃないですか。でもすいません先生、うちの子ちょっと発達障害でって言ったら、あせやな、嫌 やもんなっていう一言がこうポロッと出てくるとか。
へ
え、やっぱり先生方は、
うん、
一般の子供さんだったらこれしてねって言ったらそれをちゃんとしてくれるんですが、
うん、
発達障害でこれしてねって言われても、うん、いやめっちゃお腹出すの嫌な子もいるとか、
うん、
そのあたりのことをすごく把握してくださってるので、
なるほど、
あなるほどなっていうふうにそこでストンと理解をしてくださって、
はい、
いわゆるその子に応じた対応をしてくださるようになる方もいらっしゃる、
はい、なるほどなるほど。
もちろんそんなん言うとる場合ちゃうやんけっていう状態もあったりすると思うんですけど、
あ
そういう形でだから最初にこういう状態なんですっていうのを必ずお伝えした方が、
うん、
お母さんも心安らかにな
るほどな
診察してもらうことができると思います。
はい、
うん、でもう一つ話が分かれるんですけれども、
はいはい、
その先生に診断を下してもらったというかお知らせをしてもらったって話をしましたが、実はこの発達障害っていう診断を出すことができるのは先生だけなんです。
うーん、なるほど、どういうことやろな、先生以外にできうるような人がいるか。
っていうところになってくるんですけど、例えば私もね、自分の子供が発達障害があるから、うん、で周りの発達障害の子供たちとかね、その仲間の子供たちも見てるから、うん、なんとなく傾向として、うん、あ、この子ちょっと落ち着きない、ちょっと言ったら発達障害グレーゾーンかなとか、
うん
うん、あ、ちょっとこの子しんどそうやなとか、
うん、
やっぱり見たら分かる部分もあるんです。
あ、
で、あの、今例えば小学校以下の場合は、はい、安心相談という形で、うん、総合保健福祉センターで保健師さんたちが子どもたちの相談とお母さんたちの相談と受けてくださってるんですけれども、はい、あと臨床心理士の先生とつながったりとかな、ね、できるんですけれど、うんうんうんうん、先生方がそこでズバッとこの子はこういう状況です、発達障害ですっていうふうに言い切ることは実はできないんです。
ないの。
だから相談連れてってる時に私も、うん、もっとなんかもうズバズバ言うてくれてもええけどなっていう内心思ってたりもしたんですけれど、
うんうんうん、
それを診断として下すことができるのは、うん、先生だけ。
先生だけか
なんですね。
うん、
で、あの、こういう傾向があるとか心配なところもありますよっていう風に話を持っていくことはできるんですけど、うん、
はいはいはい、
そこもね、多分保健師さんたちにとっては、うん、ものすごく難しいところで、
うん、
例えば言われたお母さん方の気持ちとしてね、
うん、
え、そうなんやっていうことで、あの、私がその先生に言われた時みたいに打ちひしがれて、はい、もうめっちゃ射抜かれて、
はい、
心が折れちゃうっていう心理状態のお母さんたちももちろんいらっしゃるだろうし、
うん、
なんかもう大丈夫っていうふうに思ってても、うん、やっぱりこう決定打をこうガンって打たれたらなっていうふうに怖がってるお母さんもいらっしゃるだろうし、
うん、
でかといってめっちゃ元気に受け止めるような感じのお母さんやったとしても、うん、診断として出すことはできないし、
はいはいはい、
ということでいろいろな葛藤も多分保健師さんたちもお持ちやろうなっていうのは思うんです。
その保健師さんとかやったらな、
うん、
発達障害の傾向があるんちゃうかなと思った時に、
はい、
先生のとこちょっと相談行ってみてとか言って言うようなことは言ってくれたりするの？
もちろんね、その先生に相談に行くまでに、うん、まずじゃあ発達検査しましょうかとか、
あーはーはー、
そのあたりの段階踏むのが多いんじゃないかなと思います。
なるほどな。
まあ、うちの子もそうだったんですけど、
はい、
発達検査を臨床心理士の先生にしていただいて、
はい、
でそれで現状こんな状況ですね、じゃあちょっとお医者様につなぎましょうかっていう形につないでいくことが多いかと思います。
あ、
でどんなお医者様があるかというと、うん、まあ、うちの場合はあの子ども発達支援センターというあの明石土山の方にあるね、
はい、
お医者様の方に行かせていただいたんですけれども、うん、例えばこの三木市内とか、三木市近辺で行くのであれば、
はい、
北播磨医療センターの方に、
うん、
実は子どものねそういった心理的なものを見てくださる外来があるんです、うん、
はいはいはい、
で、の北播磨総合医療センターの場合は小児科になるんですけれども、
はい、
小児科に発達外来、
発達外来、
発達行動外来、
うん、
っていうのがありまして、
はい、
ここの保健センターとも連携をされて、うん、医療のね、あの提供されてるので、でそういったところにねつないでいただくというのが一番、まあ、分かりやすいと言ったらあれなんですけど、
はい、
うん、あの一番つなぎやすいかなという形になっています。
なるほどね。
ね、でも診断降りるってねすごいあの勇気のいるところだったりもするので、
聞くのにな
聞くのにね勇気もいることだったりするので、うん、まあまあそこはね徐々にこうあの今すぐこうどうやこうやじゃなくて徐々に気持ちを落ち着けていったらいいかと思うので、はい、まあ、あのお医者さんにねいろいろかかることもあるかと思います。またちょっとずつなんて言ったらいいのかな、覚悟を決めるというかね、あとあのこういう風にやったらお医者さん行きやすくなるよとかね、
うんうん、
そういった情報をまたあの私の中でも体験談として得られたりだとか、
はい、
友達からこう聞いたよとかそんなありましたらまたお知らせしようかと思います。今日はお医者さんのお話でした。
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。